小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は小児における脳死臓器移植の現状と課題について、産育会病院院長加藤仁さんにお話しいただきます。
本日は小児の脳死化臓器移植における現状と課題について述べたいと思います。まずは小児脳死化臓器移植の推移と現状です。厚労省臓器移植委員会の資料によれば、15歳未満の脳死化臓器提供が2010年に可能になって以来、2017年度までは年間5例以下でしたが、2018年度からは10例となりました。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期は4例に減少しましたが、一昨年の2022年度には11例、昨年度には23例と増加しました。年齢別に見ると、6歳未満が約 20% と最も多くなっています。18歳未満で脳死後に提供された臓器の数は、多い順に腎臓、心臓、肝臓、肺、小腸の順となっています。我が国の全年齢における移植後10年の生存率は、心臓約 90%、膵臓約 83%、腎臓約 75%、肺約 60%、小腸約 50% となっています。この成績は世界と比べると非常に良好な成績となっています。例えば、心臓ですと日本の10年生存率は約 90% ですが、世界平均は約 60% となります。小児に限って生存率を見ますと、我が国の10年生存率は心臓移植で 98%、肝臓は 82% と成人より良好となっています。ただ、臓器ドナー数を見ますと、日本は世界と比べて極端に少ないことが大きな問題であり、課題となっていることは皆さんご存知のことと思います。ただ、昨年の人口10万人あたりの数字で比較しますと、日本は約1人で、中国、タイ、マレーシアよりも少ないという結果になりました。世界で一番多いスペインの約50分の1であり、臓器提供の同意取得方法が日本と同じオプトイン方式である韓国の約10分の1となっています。このドナー数が圧倒的に少ないということは、我が国の現在の心臓移植の待機患者数が859人ですが、昨年の心臓移植実施件数は104件という、多くの患者さんが心臓移植を待っているという現実を物語っています。では、実際に国内に脳死とされる患者がどのくらいいるかということですが、昨年の厚労省研究班によれば、臓器提供が可能ないわゆる5類型施設を対象に実施されたアンケート調査では、令和4年度に脳死とされうる状態を経て死亡した患者数は3017人で、そのうち家族に臓器提供に関する情報が提供されたケースは約 25% の761人でした。結局、脳死化臓器提供が実施された例は105例となり、脳死とされうる状態を経て死亡した患者数の約 3.5% であったとされています。このドナーの絶対的不足への対策として、国は臓器移植実施体制の整備、日本臓器移植ネットワークコーディネーターを中心とした臓器斡旋体制の整備に加えて、国民への普及啓発を実施してきました。ただ、これらの対策、特に臓器移植実施体制と日本の臓器移植ネットワーク等の臓器斡旋体制の整備は未だ不十分であり、現在の大きなテーマでもあります。本日は小児の脳死化臓器提供がテーマですので、小児における問題について述べたいと思います。まずは法律とガイドラインの問題です。2009年に改正臓器移植法が成立し、2010年に15歳未満の脳死化臓器提供が可能になったのですが、その時から問題が残っていました。 その問題の一部が、有効な意思表示が困難と思われるすべての年齢の知的障害者と、虐待を受けたとの疑いがある小児からの臓器提供を認めないとしたことです。まず知的障害者の扱いですが、15歳未満の小児においては、親の同意があれば臓器提供可能としたものの、知的障害の有無についての言及をしていませんでした。言い換えますと、小児では親の同意があれば臓器提供は可能となりますが、知的障害があればできないということになっていたわけです。これは知的障害者への逆差別ではないか、障害者の権利を守るということとは異なっているのではないかという意見が当初からありました。2022年の臓器移植法の運用ガイドラインにおいて、知的障害者等の臓器提供に関しては、15歳以上のものであって、有効な意思表示が困難となる障害を有する場合は、臓器提供を見合わせることに変更されました。これは、知的障害の有無を問わず、15歳未満では、親の同意があれば臓器提供を可能としたこととなります。次に、小児虐待の扱いです。従来は脳死状態に陥った子に虐待の疑いがある場合は臓器提供ができないとされていました。虐待をするような親に承諾権を認めるべきではないという当時の意見には、なるほどと納得できる面もありましたが、厳密に考えるとそう単純な結論では片付けることができません。かつ小児虐待のほとんどは密室である家庭内で行われます。そのため、病院が虐待を完全に否定することは困難であり、虐待を否定できないとして、それ以上の脳死判定手順を進めることができませんでした。他方、現在の児童虐待防止法には、児童虐待を疑った場合は、児童相談所に通告する義務が明記されています。脳死状態の小児への虐待を疑ったとしても、最終的に児童相談所に通告しなかった場合は、児童虐待防止法の上では、病院は虐待は疑わなかったと結論したこととなります。以上から最終的に病院が児童虐待の疑いとして、児童相談所に通告しない場合は、当該小児の臓器摘出を実施してよいと改正されました。この2つの内容が、2022年7月の臓器移植ガイドラインの改正で実施され、15歳未満の脳死下臓器提供者数は、2021年度は4件でしたが、2022年度は11件、そして昨年度は23件と、今までで最多数となりました。次に、脳死下臓器提供の典型である心臓移植を例にとって、医療現場での課題について述べたいと思います。小児では、体外補助人工システムである、イクスコアペディアトリックが保険提供となっています。イクスコアペディアトリックの装着件数は2015年の保険適用後に装着件数は増加していますが、年間15から20件前後になっています。装着年齢では2歳未満が約7割を占めています。ただイクスコアは心臓移植までのブリッジとして使用されるもので、小児の心臓提供が少ない日本では、イクスコアによる補助期間は平均428日と非常に長期間に及んでいます。この間、患者はずっと入院していなければならず、実施施設数も限られていることから、家族の負担は非常に大きいのが現状です。イクスコアを装着した小児患者が心臓移植に至るケースは、ここ3年は7例前後で、うち1例は海外への渡航移植が行われています。2008年に採択されたイスタンブール宣言以降、海外渡航移植は可能な限り少なくしなければならないと世界的に認識されています。しかし日本にはやむなく海外での心臓移植を目指さざるを得ない患者がいることも事実です。渡航移植費用は最近の円安の影響もあり、約5億円となっており、改めて国内のドナー不足の深刻さを浮き彫りにしています。最後に、合併症、特に移植後リンパ増殖性疾患 PTLD について述べたいと思います。PTLD は、臓器移植後に服用した後、免疫抑制剤による外因性免疫抑制状態で発症する制御不能なリンパ球増殖に関係する総称で、一種の悪性症です。 PTLD は移植と無関係の悪性リンパ腫と類似していますが、組織系などが多彩であることなど異なる点もあります。PTLD は移植後の予後に大きく影響します。移植年齢が若いことが PTLD の発症リスクとして分かっています。そのため、小児では注意が必要です。また、小児の PTLD 発症率は小腸移植患者で最も高く、肺、心臓、そして肝臓、腎臓の順に低くなります。加えて、エプシュタインバーグリスク抗体がドナーで陽性で、臓器移植前のレシピエントで陰性の場合、PTLD 発症リスクが増加することが分かっています。かつ、日本ではエプシュタインバーグリスク抗体保有率が欧米より高いことなどから、欧米より PTLD の発症率が高いとされています。小児移植での PTLD は、非常に重要な課題と言えます。我が国の臓器移植医療は世界的に得意な状況であり、課題は山積しています。しかし、従来の治療法で助からない患者さんが臓器移植で救命され、社会復帰が可能になることは明らかになっています。一方、最愛の人からの臓器摘出という重い決断をされたドナー家族がいることも決して忘れてはなりません。臓器提供を受けたこと、ドナー家族となったことが誇りに思える社会になっていくことを願って今回の講義を終わります。
小児における脳死臓器移植の現状と課題について、お話は産育会病院院長加藤仁さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。